暮らし。新型コロナウイルス感染症の影響により、人数制限、変更、中止となる場合があります。窓口の混雑する時間を避け、可能なものは郵送等での手続きを。譲ります。探しています。譲りたいもの、オイルヒーター、灯油、ポリタンク、五月人形、電子ピアノ、探しているもの、ビデオデッキ、オーブンレンジ、炊飯器。詳細、消費者協会、電話 31-3682、ファックス 23-7978。市営住宅の入居者募集。市営住宅、一般世帯向け。住宅名、間取り、人数、階、戸数の順。銭箱、エレベーター付き住宅、3LDK、3人以上、5階、7階、8階、4個。ハリウス、2LDK、2人以上、3階、1個。新興、3DK、2人以上、5階、1個。桜東、4DK、3人以上、4階、1個。3DK、2人以上、3階から5階、5個。桜 A、3LDK、3人以上、1階、3階、4階、3個。松ヶ谷 A、3LDK、3人以上、3階、1個。最上 A、2DK、2人以上、3階、1個。最上改良、2DK、1人以上、1階、1個。緑 A、3LDK、3人以上、3階、4階、2個。宿津、4LDK、4人以上、5階、1個。2LDK、1人以上、1階から3階、5個。塩屋中層、3DK、1人以上、2階、3階、3個。一般世帯向けの申し込み、原則、郵送のみ受け付けます。市営住宅入居許可申請書及び同意書に必要事項を記入し、6月7日月曜まで消印有効に郵送、84円分の切手を貼り、住所・氏名を明記した返信用封筒と、小樽市営住宅申し込み記録表をお持ちの方は同封で、市営住宅管理事務所、郵便番号 047-0034、 緑 1-1-1、 小樽赤十字会館内へ、または管理事務所入り口の投函箱に投函。なお、申請書類は市営住宅管理事務所入り口及び建築住宅課に設置します。塩屋宿津地区の一般住宅入居者、及び最上緑地区の自己住宅入居者を随時募集しています。事前にお問い合わせの上、印鑑を持って市営住宅管理事務所へ。特定目的住宅、高齢者、ひとり親、障害者、低所得者、桜東、3DK、2人以上、3階、4階、2個。桜 A、3LDK、3人以上、1階、2階、3個。桜 E、エレベーター付き住宅、1LDK、1人以上、2階、1個。若竹、エレベーター付き住宅、2DK、1人以上、3階1個。松ヶ谷 A、 3LDK、3人以上、2階、3階、4戸。最上、特定目的住宅、2LDK、2人以上、3階、1戸。緑 A、3LDK、3人以上、3階、1戸。宿津、3LDK、3人以上、5階、1戸。2LDK、1人以上、3階、5階、3戸。塩屋中層、3DK、1人以上、2階、2戸。特定目的住宅、車椅子。車椅子は、車椅子使用者がいる世帯が対象です。活内、エレベーター付き住宅、2LDK、2人以上、1階、1戸。手宮公園、エレベーター付き住宅、2DK、2人以上、1階、2戸。おたもい、エレベーター付き住宅、2LDK、2人以上、1階、3戸。特定目的住宅の申し込み、来所のみ受け付けます。印鑑と収入がわかる書類、生活保護受給の方は生活保護手帳、障害者世帯の方は障害者手帳を持って、6月7日月曜までの午前9時から午後5時20分までに市営住宅管理事務所へ。詳細、市営住宅管理事務所、電話32-5660、ファックス32-5680。マイナンバー、マイナンバーカードの休日・夜間交付。マイナンバーカード交付案内のハガキが届いた方への交付について、休日・夜間も行います。日時、休日、毎月第2土曜の午前9時から午後3時。夜間、毎週木曜の午後7時まで。マイナンバーカード交付以外の業務は行いません。詳細、戸籍住民課、内線296番、ファックス 33-4644。 口座、ボランティア口座、子ども食堂、地域食堂について学ぼう。日時と場所、6月26日土曜の午前10時から正午、総合福祉センター。講師、NPO 法人子どもの未来虹色プレイス代表理事、安田香織氏。定員先着40人。申し込みと詳細、日曜、月曜を除く6月16日水曜までの午前8時50分から午後5時20分に、電話またはメールで、ボランティア市民活動センター社会福祉協議会内へ。電話 33-5299、 E メールアドレス ovcacy@otaru-sha-kyo.jp。 消費者協会、リサイクル教室、日時と場所、6月11日金曜の午前10時から正午、総合福祉センター、テーマ、一から見直すゴミの分別、定員先着20人、申し込み、事前に消費者協会へ。暮らしの講座、日時と場所、6月30日水曜の午後1時30分から3時30分、稲北コミュニティセンター。テーマ、感染症における口腔ケア、コロナ対策。 講師、北海道歯科衛生士会小樽支部副支部長角田裕子氏、定員先着30人、申し込み等詳細、事前に消費者協会へ、電話 31-3682、ファックス 23-7978、委員、人権擁護委員、行政相談委員、人権擁護委員、住民の人権問題に取り組むほか、家庭内の問題や隣近所との揉め事など幅広い相談に応じます。委員名、池田道子、泉幸子、一柳房子、小沢静夫、加藤貴則、島常夫、鈴木美代子、高橋房子、中川恵、中町定志郎、西尾博美、平井秀明、安井義彦。行政相談委員、年金、税金、道路、河川、窓口サービスなど、国の行政機関への苦情、要望、意見に応じて改善を図ります。委員名、佐藤智子、城春子、堀口正幸。それぞれの委員の連絡先は、生活安全課にて紹介しています。相談は無料、秘密を厳守しますので、お気軽にご相談ください。詳細、生活安全課、内線226番、ファックス、22-1345、人権擁護委員については、札幌法務局小樽支局内、電話ファックス 23-3017、行政相談委員については、北海道管区行政評価局、電話 011-709-1803、ファックス011-709-1842。保険料、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料減免制度。新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者について、死亡または重篤な傷病を負った場合や、令和3年の事業収入等が令和2年と比較して3割以上減少すると見込まれる場合などに保険料の全部または一部を減免します。令和3年度の各保険料の通知書を発送する6月中旬から受付を開始します。通知書が届きましたら申請方法等についてお問い合わせください。詳細、国民健康保険については、保険年金課、内線289番、後期高齢者医療制度については、保険年金課、内線312番、介護保険については、介護保険課、内線454番。納付の窓口、市民税・道民税第1期分納期は6月30日水曜まで。軽自動車税、納付はお済みですか？未納の方は至急納付を。5月31日納期限。納税夜間相談窓口、毎週木曜に午後8時まで開設しています。市税の納付に関するご相談のほか、納税もできますのでご気軽にご利用ください。口座振替、クレジット納付、口座振替を希望の方は、通帳、届出印、納税通知書をお持ちになり、納税課、または市内金融機関、郵便局へ。クレジットカードでの納付を希望の方は、 インターネット上の専用サイトへ。新型コロナウイルス感染症の影響等により納付が難しい場合はご相談ください。詳細、納税課内線251番から255番、ファクス 22-5354。 国民健康保険料、介護保険料6月期分及び後期高齢者医療保険料第1期分、納期は6月30日水曜まで。納期限内に納付を確認できないときは、特別徴収員等が訪問することがあります。詳細、保険収納課、内線445番と446番、ファクス 24-6168。 水道局からのお知らせ。6月1日から7日は水道週間です。水道週間の催し、日時と場所、6月7日月曜まで、市役所別館1階渡り廊下。内容、パネルの展示。詳細、水道局総務課、内線552番、ファクス 27-0695。トイレの水洗化にご協力を。水洗トイレが使用できる区域にお住まいで、公共下水道へ接続されていない方は、早めの水洗化にご協力ください。なお、水洗化に伴う排水設備工事に対して、低利息の改造資金貸付制度を設けています。詳しくは、水道局サービス課へお問い合わせください。詳細、水道局サービス課、内線568番、ファクス 27-0695。 水道料金、下水道使用料の減額。次に該当する世帯は、水道料金と下水道使用料の各4分の1を減額します。世帯区分、減額要件、申し込みに必要なものの順。生活保護世帯等。1、生活保護法による扶助を受けている世帯。生活保護手帳と印鑑が必要です。2、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進、並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による生活支援給付を受けている世帯。本人確認証と印鑑が必要です。高齢者等世帯。満65歳以上の高齢者のみの世帯。満60歳以上の配偶者。満20歳未満の子、孫の同居若。で、市民税・道民税の所得割が非課税であり、世帯の合計所得が159万5千円。本人以外の世帯員が1人増えるごとに38万円を加算。以下の世帯。印鑑が必要です。一人親世帯。1、児童扶養手当を受給している一人親世帯。児童扶養手当証書と印鑑が必要です。2、公的年金等を受給し、世帯の収入が児童扶養手当受給世帯と同様の所得水準にある一人親世帯。直近の年金振込通知書と印鑑が必要です。障害者世帯、世帯主、または世帯主である妻が扶養する夫が障害年金を受給していて、過去に受給していた場合も対象となることがあります。世帯の合計所得が360万4千円、加算額38万円は高齢者等世帯と同様。以下の世帯。 障害年金証書と印鑑が必要です。世帯ごとの使用水量が計量できない場合は対象になりません。現在減額されている世帯は再度申し込む必要はありません。昨年非該当になった世帯でも所得内容の変更などで該当する場合がありますので、要件を参照し申請してください。申し込み、世帯区分ごとに必要書類などを持って福祉総合相談室、駅前、銭箱、塩屋の各サービスセンター、水道局、料金センターへ、詳細、福祉総合相談室、内線577番、ファクス 33-1128、または水道局料金センター、内線562番、ファクス 33-6730。後期高齢者医療保険料の変更、低所得者の均等割軽減特例の見直し、法令上、7割軽減の対象となる方の保険料、均等割については、これまで特例的に上乗せして軽減が行われてきましたが、令和元年度から段階的に見直しが行われ、令和3年度が見直しの最終年度となります。なお、令和3年度の保険料額は、6月中旬に郵送にてお知らせします。1年間の保険料、限度額64万円、100円未満は切り捨て。均等割、均等割とは、1人当たりの額5万2048円。プラス、所得割、所得割とは、括弧令和2年中の所得マイナス43万円、括弧閉じ、かける 10.98%。住民税の基礎控除額が税制改正により33万円から43万円に改正されました。合計所得金額が2400万円を超えると、その金額に応じて、基礎控除額が43万円から減少し、2500万円を超えると基礎控除額は0円になります。令和2年度の世帯の所得金額が33万円以下かつ被保険者全員が所得0円、年金収入のみの場合受給額80万円以下では軽減割合7割、軽減後15,614円。また、世帯の所得金額が33万円以下では、軽減割合 7.75割、軽減後11,710円でしたが、令和3年度は、世帯の所得金額が43万円プラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じ以下、軽減割合7割、軽減後15,614円となります。令和2年度世帯の所得金額33万円プラス括弧285,000円かける被保険者数括弧閉じ以下では、軽減割合5割、軽減後26,024円でしたが、令和3年度世帯の所得金額が43万円プラス括弧285,000円かける世帯の加入者数括弧閉じプラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じ以下では、軽減割合5割、軽減後26,024円になります。令和2年度世帯の所得金額が33万円プラス括弧 52万円かける被保険者数括弧閉じ以下では、軽減割合2割、軽減後4万1638円でしたが、令和3年度世帯の所得金額が43万円プラス括弧52万円かける世帯の加入者数括弧閉じプラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じ以下では、軽減割合2割、軽減後4万1638円となります。均等割の軽減は加入者と世帯主の所得の合計で判定します。加入者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。給与所得者等とは、給与等の収入額が55万円を超える方、または公的年金の収入額が65歳未満は60万円、65歳以上は125万円を超える方。詳細、保険年金課、内線312番、ファクス 25-0120。 4月から小型家電回収品目を限定しました。市では小型家電リサイクル法に基づき有用金属の回収を進めていますが、最近の小型家電は本体等にプラスチックが多く使用され、リサイクル可能な金属部分や電子部品が少なく処理も難しいため、金属部分が多く30センチ四方の投入口に入り、電池やケースを取り除いた次の小型電子機器のみの回収としました。回収品目、携帯電話、スマートフォン、ノートパソコン、ビデオテープレコーダー、DVD、BD レコーダー、プレイヤー等。詳細、ゴミ減量推進課、内線323番、ファクス 32-5032。 スズメバチの駆除。6月は蜂が巣作りをします。この時期は攻撃性が低く、巣の早期発見や殺虫剤による駆除がしやすくなります。軒下や換気口などをこまめに確認し、巣を発見したら早めに駆除するようにしましょう。詳細、保健所生活衛生課、電話 22-3118、 ファクス22-1469。 ワンポイントアドバイス。6月は環境月間です。環境に優しい行動を心がけましょう。ストップ温暖化、見ていないテレビ、使っていない照明は消しましょう。婚姻、出生、転籍、死亡などの届け出もお近くのサービスセンター、駅前、銭箱、塩屋へ。駅前サービスセンターに車でお越しの際は、駅前広場駐車場が利用できます。30分無料。